お待たせいたしました。平義子参議院議員よりお話をいたします。お集まりの皆さん、駅ご利用ご通行中の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党参議院議員の平義子です。いよいよ総選挙と茨城県議選ダブル選挙の投票日まであと2週間となりました。この2つの選挙で安倍政権の暴走国政にストップを、そして県民そっちのけの茨城県政にも厳しい審判を、そのためにも国政でも県政でも日本共産党の躍進へとお力をお貸しいただきたい、そのお願いに駆けつけてまいりました。どうぞよろしくお願いいたします。ここ茨城市から長年県議と称されなりました大津久美子さん、国会で同時に行われる県議選では大津久美子さんの後継ぎである遠慮かなさん、なんとしても県政へと送り出そうではありませんか。皆さん、今度の解散総選挙問われているのは安倍政権のやってきた2年間の政治すべてです。昨年夏、皆さんに参議院に送っていただいてから1年半の間、私が国会で目の前で見てきた安倍政権の政治は暴走としか言いようのない悪政の連続でした。昨年末の秘密保護法の強行に始まって、集団的自衛権の行使容認閣議決定、消費税の増税強行、原発再稼働の推進に、沖縄辺野古への新基地建設、どれもこれも国民大多数の反対の声を無視するものであり、庶民の暮らし壊す悪政ばかりではありませんか。だから支持率も下がり続け、安倍政権打倒を歌うデモや抗議行動は全国各地に広がっています。それを受けて安倍首相は、先に伸ばせば伸ばすほどさらに政権が追い詰められる、だから傷の浅い今のうちにと解散を決断した。まさに国民との世論と運動に追い詰められての解散総選挙なのではないでしょうか。だからこそ皆さん、傷が浅いとか言わせておくわけにはまいりません。この2年間、国民の願いを踏みにじり暮らし壊してきた安倍政権が行ってきた全ての政治にノーという圧倒的な国民の民意を示す選挙にしようではありませんか。私たち日本共産党は安倍政権の暴走と対決し、対案を示して国民の皆さんと一緒に政治を作る政党です。ぜひともこの日本共産党を伸ばしてください。私たち日本共産党と共に今の日本の政治根本から転換していこうではありませんか。よろしくお願いいたします。皆さん、今の政治の転換、まずやらなくてはならないのはやっぱり消費税の増税 10%、 これは延期ではなくきっぱり中止する。ありがとうございます。消費税に頼らない別の道を作ることではないでしょうか。安倍首相は GDP が2四半期連続マイナスになったことにて記者会見で、消費税率引き上げが個人消費を押し下げる大きな、ありがとうございます、重しになっていると述べ、初めて消費税を引き上げたことが今の不況の原因だと認めました。だから来年10月ではなく1年半後の4月に増税するというわけです。でも問題は、その増税の判断は景気は関係ないとしたことです。景 2010%へ増税すると実施強行断言した。でも増税が復興を呼ぶのは主張を認めたではありませんか。だったらもう不況を招く消費税増税はきっぱり中止、これしかないのではないでしょうか。そもそも皆さん、消費税の増税には全く道理がありません。導入された当初から政府は消費税、社会保障のため、財政再建のため言っていましたけれども、結果はどうか。社会保障は悪くなる一方で、国の借金だって膨れ上がる一方ではありませんか。社会保障だけ見ていても、私が議員になってからの1年半の間だけでも改悪しつつ、医療介護総合法改悪法を押し通して、医療費は値上げ、病院のベッドを減らして患者を病院から追い出していく、介護サービスも要支援者受けられない、介護要介護者の方もどんどん追い出していくという仕組みを作ったわけです。大体社会保障の財源不足と財政再建、本気で取り組むって言うんだったら、今やろうとしている大企業への3兆円にも及ぶ法人税減税方針こそ見直すべきなのではないでしょうか。大企業や大企業の皆さんに大分の税金支払ってもらうこと、さらに大企業に溜め込まれたままの285兆円に上る内部留保、これをちゃんと活用して国民の所得を増やして日本の税収全体を増やしていく、これが日本共産党の掲げる消費税増税に頼らない税制改革の対案です。ぜひともこの対案、日本共産党の躍進で実現させてください。何よりもこの総選挙では、あの国民の反対を押し切ってここまで自供を招き、消費税 5% から 8% へを断行した自民党、公明党、民主党の増税三兄弟に厳しい審判下していこうではありませんか。消費税増税中止、きっぱり言える日本共産党にぜひとも増税ノーの皆さんの思い託してください。どうぞよろしくお願い申し上げます。そして皆さん、やっぱりアベノミクスそのものの転換も必要です。アベノミクス、景気の好循環、首相は言っていますけれども、皆さんは景気の好循環実感されているでしょうか。潤っているのは大企業や大資産家ばかり、国民の8割を超える国民が暮らしは全然良くなっていない、そういう調査だってあります。物価高で買い物行っても値段を見て戻すことが増えましたという主婦の方、円安不況で経営追い詰められてもう首をくくるしかないという中小企業の経営者の方もいらっしゃいます。とりわけ深刻なのが未来を担う若い世代、先の国会の主張は若者に夢と希望を繰り返し繰り返し言っていました。しかし今の若い世代の2人に1人は不安定低賃金な非正規雇用に、そしてその非正規の多いことを背景に、お前の代わりはいくらでもいるから死ぬまで働けとばかりに過酷労働を押し付けるブラック企業が日本中に蔓延している。これやってきたのが80年代、90年代、2000年代連続して労働法制改悪し続けた自公政権そのものではありませんか。にもかかわらず安倍首相はこれらの政策何の反省もなく、次は派遣を外れさらに正規雇用を増やし、派遣法の改悪に残業代も支払わなくていいとする雇用の大改悪を進めようとしているんです。これでどうして若者の夢や希望が語れるのでしょうか。事実、働 店で働いている30代消費者の方は、こんなの絶望法案だ、怒りの声を上げています。そういう声が広がって、派遣法改正案は2回にわたって国会で廃案となったんです。今こうやって追い詰めつつある今こそ、アベノミクス転換するべき時なのではないでしょうか。日本共産党は人権なし、働ける雇用のルールを作る、中小企業を応援しながら最低賃金抜本的に引き上げる、ブラック企業、ブラックバイト根絶を目指します。社会保障は切り捨てではなく拡充を、そして地域経済の基盤にもなる日本の農業に壊滅的な打撃を与える TPP 交渉からは直ちに撤退して、米の価格保障など日本農業の再生を図ります。皆さん、ぜひとも大企業優先ではない、この国民の暮らし第一、経済の基盤から経済を良くしていく経済改革こそ、私たち日本共産党とともに進めようではありませんか。日本共産党の躍進で夢と希望を国民の手に取り戻そうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そして皆さん、もう一つ、安倍政権の戦争できる国づくり、ストップすることも重要です。7月の集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行した安倍政権、その閣議決定は海外の戦場で武力行使はしないという憲法9条を真っ向から否定する内容です。しかもそれによって海外の戦場に送られるのは誰か、安倍首相ではありません、日本の若者たちなんです。未来を担う日本の若者、子どもたちに海外の戦場に行って血を流せなんていう政府に、日本の未来任せておくわけにはいかないのではないでしょうか。事実、今世論調査でも若い世代の7割がこの集団的自衛権閣議決定に反対と言っています。自衛官の応募数は昨年に比べて1割も減っているんです。街頭では僕たちを戦場に送るなと声を上げ、若者がデモをしている、この戦争で僕たちは死にたくない声こそが若い世代の圧倒的多数の願いなのではないでしょうか。若者だけではありません。今国民の5割から6割がどの世論調査でも集団的自衛権に反対と言っている。さらには救助を変える先頭に立っているはずの改憲論者の中からも、戦後70年近く戦場で一人も殺されなかった憲法9条のことを誇っていい、日本の新しい国柄ですと認める発言だって出ているんです。事実、世界では紛争解決は軍事力ではない外交力だという流れが出てきている。だから日本の9条もノーベル平和賞にノミネートされたではありませんか。国民が求めているのは軍事力増強や戦争できる国づくりなんかではない、9条の精神に立った外交戦略こそ求めているのではないでしょうか。ぜひともこの戦争する国づくり許さない、救助を生かした外交、その声を大きく総選挙で示していこうではありませんか。そして皆さん、ぜひ私ここで伝えたいのが、国会の中にこの憲法を守れ生かすの声を届けられる議員を増やしてほしいということなんです。私今国会で憲法審査会担当しておりますが、その中では今の憲法理想的すぎるから改憲を、暴論が飛び交っております。でも皆さん、憲法が理想的で何が悪いんでしょう。その理想に向けて現実を一歩でも二歩でも近づけていく、 それこそが政治家のやるべき仕事なのではないでしょうか。私はこのことを何度も何度も国会で言っていますが、圧倒的多数が改憲派です。とりわけ衆議院では、あの改憲手続きを押し通されたときに唯一反対したのは日本共産党の笠井亮議員ただ一人だったのです。憲法審査会で。だからこそ衆議院にこの憲法のままで生かすという議員がどうしても必要なんです。92年間一貫して戦争反対に続けた日本共産党の衆議院の議席、どうか開いてください。大内久美子さん、必ず国会とお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、国民の声、国会の中に、政治の中に生かし届けるという点では、原発再稼働や沖縄新基地の問題も同じです。毎週金曜日、私も参加し続けている官邸前の反原発再稼働反対の抗議行動は、おとといで128回となりました。全国ではこの水戸でも原点前で行われているように、300カ所近くで同じような定例抗議行動が行われている。国民の圧倒的多数は原発ゼロを狙っている。だから今日本のどこでも動いている原発は一つもないではありませんか。沖縄でもこれ以上の基地はいらない。オール沖縄の運動で基地建設反対、小長武志新知事が担当しているんです。にもかかわらず安倍政権はこういう多数の国民の声をないものとして扱って、仙台原発の再稼働も新基地建設も断行しようとしています。こういう民主主義の二の字もわからないような政権に政治流しておくわけにはいかないのではないでしょうか。安倍政権だけではありません。茨城県議会でも県民の声聞かない政治が行われている。茨城県東海第二原発、もし事故が起きたら県庁ほど避難しなければならないかもしれないにもかかわらず、自民党や公明党は東海第二原発の廃炉を求める請願に反対しました。県議会の民主党もありがとうございます。原発が県の発展に寄与しているか事実を踏まえ、東海第二原発の適合審査の支援を行うべきだと発言したという、こんな県民の声も命もないがしろにするようなことを許されないのではないでしょうか。だからこそ皆さん、国民の住民の声を還元させる議員が国会にも県政にも必要です。ぜひとも日本共産党の議席に大きく躍進させてください。とりわけ私に訴えたいのが、ここ茨城県政での日本共産党を除く横流党県政の歪みがひどすぎるという話です。原発だけではありませんよね。茨城県は財政力は全国8、豊かな財政を持っているにもかかわらず、民生費は全国で44番目、老人福祉費は43番、児童福祉費も41位と全国最低クラスの医療福祉水準です。その上、介護医療金の廃止や妊産婦医療費助成の削減など、次々とさらなる福祉医療削減政策も強行しているのが茨城県政。その一方で進めているのは、総事業費6800億円もかけた1日あたり 3.5 隻しか船の来ない日立中港の整備です。さらに1900億円もかけて水余りで必要のなくなった霞ヶ浦漏水事業など、無駄としか言いようのない公共事業ばかり進めているというではありませんか。でも県民が今県政に望んでいることは何でしょう。昨年10月に県が実施した県政世論調査の 県への要望トップ3は、1つが高齢者福祉体制の充実、子育て支援、少子化対策、そして医療体制の充実でした。この県民の声に耳を貸さず、大型開発ばかり進め、県民の暮らし、切り捨てる政治進める姿勢は、まさに国政、安倍政権の政治姿勢と類似二つではありませんか。この県政の転換こそ、今、行うのではありませんか。とりわけ、そのために重要なのが、日本共産党の議席です。県民に冷たい県政が進められている中で、唯一、県民の立場に立って、要求実現に全力を挙げてきたのが、日本共産党、県議団。子どもの医療費助成は、今年10月からは、外来、小学6年生まで、入院は中学3年まで拡大されました。35人学級は2002年度に小学1年生から導入が始まって、今年度はついに小学5、6年生まで広がっているんです。ぜひとも、こういう流れを止めさせないためにも、さらに広げるためにも、県議会で日本共産党の議席にいらしてください。とりわけこの地域では、大橋久美子さんの後を継ぐ、エンジニカナさんはじめ、4人の県議団、全員当選させてください。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、日本共産党が伸びれば、必ず政治は変えられます。それは、私自身が国会に行って、その1年半の国会議員生活の中で、実感していることなんです。昨年、参議院選で、私を含め日本共産党、参議院議員11名に増えました。そこで、議案提案権が得られたので、早速やったのが、ブラック企業規制法案の提出です。この法案、まだ成立はしていないんですが、すでに法案提出しただけで、求人票での離職率の公表や、ブラック企業の全国一斉調査など、政府が規制に動き始めているんです。一方、他の野党はどうか。第三極と言われる政党は、基本的には与党応援の立場です。しかもこの間、離合中断繰り返し、みんなの党に至っては、ついに解党してしまったではありませんか。民主党だって、肝心のところで役に立たない政党なんです。昨年末、あの秘密保護法が強行された時、最後の最後に議場を出たり入ったり繰り返し、反対討論にも立てなかったのが民主党。その一方で、最後まで国会取り囲む国民の声を代表し、反対討論に立ったのが日本共産党である。今年12月10日の法制化を前に、他党にも呼びかけて、この秘密保護法廃止法案提出したところなんです。こうやって日本共産党が確固たる立場で国会の中で働けるのはなぜか。それはこの間、他の政党がずっともらい続けている、20年間で総額6316億円にも上る政党助成金も、そして企業団体献金も一切受け取らず、自前の資金で国民の皆さんと共に信念貫いてきた日本共産党だからこそできることなんです。この日本共産党が伸びることこそが、日本の政治変える近道なのではないでしょうか。ぜひとも皆さん、この日本共産党の議席、参議院選について、総選挙、そして県議選で大きく躍進させてください。比例では、どうか日本共産党とお書きいただき、衆議院での質問回数ナンバーワンの塩川哲也さんとともに、梅村佳代子さん、そして大西久美子さんまで、ぜひとも国会へと送りいただき、この地域から複数の日本共産党国会議員、 して皆さん、この茨城から国政を目指す大内久美子さんに代わって今度行われる県議会議員選挙に挑戦する3人の子どもの母親として、子どもたちの未来を守るため市議会でも奮闘してきた実績を持つエンジーカナさん、エンジーカナさん、必ず県議会へと送ろうではありませんか。ぜひとも皆さん、日本共産党の躍進で国民の声が生きる新しい希望のある日本の政治を作りましょう。日本共産党へのご質問は広げに広げていただきますよう心からお願いを申し上げまして、この場からの私平吉子のお伝えとさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。平吉子参議院議員でした。